それでは、本日与えられている、聖書の箇所を、お読みいたします。本日は詩編、103編1節から、5節になります。旧約聖書ですと、1040ページになります。購読文と、同じ箇所になっております。それでは、お読みいたします。我が魂よ、主も褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。この箇所から、主の恵みを忘れずにと題し、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。朝は雨がぱらついていましたけれども、まあ、お日さんが差してきてですね、明るくなってまいりました。今年最後の礼拝ですけれども、こうしてですね、恵まれた中で捧げられることを感謝しております。年の終わりの最後の礼拝ということですが、そのところで改めて、まあ、購読文でもお読みしましたが、詩編の103編から、神様の恵みを忘れないようにというこの御言葉にですね、心を留めておきたいと思います。まずこのところで、主の恵みとあります。すなわち神様の恵み、神様が私たちによくしてくださったさまざまなことであるわけですけれども、この聖書のところにおいても、その主の恵み、神の恵みが語られております。その恵みの一つは許しということでした。103編の3節にあります。主はあなたのすべての咎を許し、この咎を、あるいは罪を許す、許される、それがまず何よりも大きな神からの恵みであるということです。私たちにとって一番大切なこと、あるいは求めるべきことは、やはり罪の許しということでした。ある方が、自分が例えば天に召されるとき、まあ、自分が死ぬときには、今までのいろんなことが思い出されて、それこそ走馬灯のようにですね、いろいろと思い出されるんだろうなと、こういうわけですね。そして自分の成した悪いこと、あるいは罪、そういったこともですね、思い出されるんだろうなと、こういうわけですね。もちろん彼はクリスチャンではありませんが、でも自分の人生の日々において心に悔いの残るさまざまな事柄があったということでした。確かに自分では忘れていたり、あるいは気づいていなくても、これまでにも多くの罪、そういったものがあったと思います。まあ、それらがもし日記のように記されているとしたら、まあ、恐ろしいことでもあるわけです。ダビデには生涯の大きな罪がいくつか聖書に記されています。私たちにもそれぞれ忘れられない、そういったものがあるかと思います。誰にも言ってはいないかもしれないけれども、心の奥底に残されたものがあるかと思います。そしてその罪によって心が責められることもあります。ダビデは詩編の中で告白していますが、私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたともあります。罪あるもの、咎があるものとして生まれ、そして歩んできた、生まれながらに罪深いものである自分自身をダビデも感じていたわけです。確かに人は罪を犯すと、その罪のゆえに苦しみます。罪のゆえに不愉快になり、あるいは自分の罪ですけれども、そのことで不機嫌になったりもします。以前ある方が、こんなことがありましたが、ある時期ですね、一人の方がやたらですね、いろんな方々に、まあ、突っかかるようなことがありました。もちろんそれらの中には、こちらとしてやはり心に留めるべきことも含まれていたわけですけれども、 でもしばらくしてから分かったことですが、その人が職場においての、まあ、罪を犯していた。でその罪が自分でもよく分かっていたので、やはりなんとなくですね、本当に不機嫌になり不愉快になり苦しんでいた。そして周りに、まあ、当たっていたということが分かったわけですが、まあ、その罪はやはり私たちを苦しめたりすること、そのことが知らされます。ですからその罪が許されることがやはり人にとっては大切なこと、本当に第一に求めるべきことであるわけです。先ほどのダビデはさらに言いますが、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう、するとあなたは私の罪の咎めを許されましたとあります。罪を告白し悔い改めるときにその罪が許される。そして信仰あるときにはイエス・キリストも声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと語ってくださるわけです。私たちがそれぞれキリストの家に多くの罪、咎をすべて許された。まず何よりもそれが大きな神からの恵みであり、それを感謝するわけです。もはや先ほどの人のように死のところにおいても自分の罪の裁きを恐れることもない。死は裁きへの門ではなくて、それこそ天国への入り口となっているわけです。主の恵み、その一つはやはり罪の許しでした。そして恵みのもう一つはやはり命ということでした。三節であります。あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。そのような言葉がここにあります。あなたのすべての病を癒し、まあ、この言葉を読むとじゃあとなるわけです。私の病気は病は癒されていません。そんな言葉も返ってくるかもしれません。確かにこの地上にあって病は癒されることはないかと思います。たとえ一つの病が癒されても、必ずまた次の病が訪れます。そして最後はやはり誰しも病を得て死を迎えるわけですが、逃れれない事実でもあるわけです。もともとアダムとエバが罪を犯したときに神は警告していました。罪を犯したなら、今しも破ったならば、その罪のゆえにあなたは死ぬというわけですね。聖書はこうあります。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に還る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。こんな厳しい言葉がアダムとエバに語られました。それ以来人はまさに罪の家に死ぬものとなったわけです。必ず体を衰えていき、病を得て死を迎えます。その意味では病は癒されるとも言えないわけです。おそらく皆様それぞれに、特に年齢とともにいろいろな病を抱えて日々それこそ歩んでいる、生かされていることもあるかと思います。よく年配の方々が集まるとですね、健康のことになり、そしてさまざまな病気の話になり、それこそ病気自慢さえ起こるとも言われますけれども、そのように確かに病を得ていくわけです。ですがこの103編の3節のあなたのすべての病を癒しの言葉は、先のですね、あなたのすべての咎を許しという言葉と並行して語られているわけです。ですからこの病は単なるあれやこれやの病気のことというよりは、それはやはり死に至る病、罪や咎から来る滅びからの救いを語っているわけです。さらに103編の4節のところに、あなたの命穴からあがなわれる、穴という言葉がありますが、これは実は墓穴、お墓の穴、土葬の場合の土を掘った穴ですね。ですからそれは死を意味している言葉でした。 このことはそのように地上でのすべてのいわゆる病気の癒しを約束していることはではなくて、私たちに与えられた恵みは死からの、滅びからの救いであり、命ということであり、確かにその信仰のゆえに永遠の命が与えられていることの恵みというものがあります。年末になりお正月を迎えるわけですけれども、病の中で病のとこに伏したまま新年を迎える方々もいらっしゃいます。でもたとえそうであったとしても、まさに命が、また信仰者には永遠の命が与えられているということの恵みがあります。そして恵みの三つ目というのは、このところで一生を良いもので満ち足らせるとあります。一生を良いもので満ち足らせる。私たちはそれぞれ確かに実に不平不満の多いものです。それこそ底なし沼のように、与えられても与えられてもなかなか満足することはないわけです。よく年配の方が、昔は塩のおにぎり一つでも感謝したんだとも言います。それでさえも幸せを感じ満たされる思いがあったというわけですね。まあ今の恵まれたこの時代、食料も豊かな時代にあって、塩おにぎり一つで満足感謝、難しいのかもしれませんけれども、でも聖書はこうも言いますが、それは満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきですという言葉も、新約聖書の第一テモテの6章の6節からあります。そこでは満ち足りる心を伴う敬虔な思い、何一つこの世に持ってこなかったし、何一つ持って出ることもできない、衣食が足れば満足すべきですともあります。まあ、このような心がないと、確かにどんなに与えられてもどこまでも満たされた思いにならず、やはり不平不満が尽きないのかと思います。ですがこのところで、心の敬虔な人は神が与えてくださるもので満足し、そして神が良いもので満たしてくださっていると感謝をすることができるというわけです。そして新たな力が与えられる。わしのようにとありますが、その中で新たな力が神から与えられて歩み出すことができるわけです。聖歌にありますが、そこにおいては数えてみよ主の恵みという聖歌があります。その言葉のように、私たちが神から与えられたさまざまな恵みを数えるなら、確かに多くのものがあるかと思います。私たちの思いをはるかに超えて、神が私たちをご覧になり、私たちにとって本当に必要なもの、良いもので生涯を満たしてくださるという約束です。一時的に見るなら、時には不幸と思えることもあります。信仰者としてこんなに忠実に生きてきたのになぜと言いたくなることも起こったりもします。でも一生涯というですね、長さで見るなら、一生涯という長さで神と伴う自分の生涯を見ていくと、本当にそれはそうではない、本当に良いもので満たされたと感謝するかと思います。一時的に不幸と見えることが、実は良きものにつながってもいく。神が必ず信仰者の一生を良いもので満たしてくださる。それが信仰者の確信であり、また願うところでもあるわけです。このように主の恵み、神の恵み、そこにおいては罪の許しがあり、命があり、そして一生を必要なもの、良いもので満たしてくださるという恵みがあります。そしてそのことを踏まえて、さらに主の恵み、神の恵みを忘れないようにと勧められています。多くの恵みをいただいたものとしてなすべきことがいくつかあります。一つはやはり 神を褒め讃えるということでした。一節と二節にこうあります。我が魂を主を褒め讃えよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒め讃えよ。我が魂を主を褒め讃えよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。数々の神の恵みがあったゆえに、それらを忘れることなく、そして神を褒め讃えよとあります。神を褒め讃える、この褒め讃える、賛美するということですが、まあ分かるようで分からないということもあります。パウロが伝道して、その働きにおいて本当に不思議と思えるような技を成したことがありました。すると町の人々はですね、パウロのもとにやってきて、パウロを神のように思い、パウロに捧げ物をしようとしました。その時にパウロは、それはしてはならないと言ってですね、パウロは、神は恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったんです、ということで、神があなた方を満たしてくださったんだから、神に目を留めようというわけですね。私たちが今生きていること、そこには神が命を与えてくださったからであり、今食事をしていること、それは神が実りを与えてくださったからであり、また今東御目教会がここにあるということは、それは神がこれまでこの群れを支えてくださったゆえでもあるわけです。これらのゆえに、全てのものの源である神を褒めたたえるというわけです。そしてさらには、神をこそ褒めたたえ賛美せよというわけですね。確かに東御目教会を見ても、今日あるのは多くの方々の祈りと労苦があったからでした。浦和教会の祈りと労苦、あるいは使わされた方々の労苦もあり、御言葉を問い継いできた何人かの牧師たちの労苦もある。また多くの捧げ物と奉仕によって教会を支えてきた多くの信徒の方々がいました。まあ、それらのことは大きな感謝です。でも人を褒めたたえるのではなく、それらを成してくださった神をこそ褒めたたえようというわけです。しばしば晴れがましい記念の時になると、あの人この人への賛美が、褒めたたえることが中心となったりすることがあります。あまり過ぎると嫌な思いにさせられることもあります。まあ、心しなければならないことですが、本当にさまざまな祈りと労苦を成してくださった方々でも、またそれらを成してくださった神をこそ褒めたたえることを、賛美することを忘れないようにということでもあります。そしてその次には、褒めたたえる、そしてまた忘れないようにということがあります。忘れず感謝しなさいということでした。私たちは結構勝手なものです。忘れるべきことはいつまでも忘れずに、忘れてはならないことも、ことは簡単に忘れてしまうことがあります。例えば、人が自分に対して成した悪、嫌なこと、それらはいつまでも恨みに思い忘れないわけです。そればかりか、それらはさらに膨らませてさえしていくわけですね。ですが、その反面で、人が成してくれた良いこと、あるいは神が与えてくださった恵みの数々は簡単に忘れてしまうということがあります。そんなことがあったのかという顔にさえなってしまいます。民がエジプトを出た出来事、あの出エジプトの出来事、あるいは民がエジプトの苦しみからどのように救い出されたかという出来事であるわけですが、イスラエルの民はことあるごとに、その出エジプトの出来事を語られてきました。エジプトから救い出された、その救いの恵みを絶えず思い出させるわけです。聖書の中でもそれが繰り返されていますし、あるいはイスラエルにはこの年に一度杉越の祭りというのがありますが、それはこのエジプトを出たそのことを覚えての記念しての祭りであり、その祭りの度ごとに神が 恵みを持ってエジプトから救い出された、そのことを思い出させる、忘れないようにということでした。それは今日ですね、この私たちにとってもそうですが、聖餐式を執り行います。聖餐式を行うごとにですね、十字架で死なれたイエス・キリストのその死をですね、またその救いを忘れないようにということでもあるわけです。まあ、聖餐式の回数についてはそれぞれ教派やあるいは教会によってさまざまです。ある教会は1年に1回ということもありますし、ある教会は毎週、あるいは多くの国中教会ではやはり月に一度ですね、最初の日曜日に聖餐式をされています。そしてその度にイエス・キリストの救いを思うわけです。忘れないようにするわけです。まあ、そういったこともありますが、時には年寄りの国ごとと言われるかもしれませんが、信仰の先輩たちがまたかと思うくらいに昔の恵みの数々をですね、語ることがありますが、まあ、それも大切なことである。若い者がまた神の恵みを思い起こす時でもあるかと思います。神はここで私たちに言うことは、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなということでした。この言葉を心に留めるわけです。ある方は日記をつけていましたが、その日記はいわゆる愚痴の日記ではなく、記録ではなくて、その日その日に与えられた神の恵みを記す日記だったそうですね。ほんの些細な出来事の中にも神の恵みを思い起こしていたというわけです。そして年末にはそれを読み返して、改めて忘れていた神の恵みの数々を思い起こしていますという方もいました。いや、日記などはとても苦手で三日坊主に終わるという場合もあるわけですが、まあ、日記をつけるつけない別として、本当に神がよくしてくださったことを忘れないように歩むということの大切さがあります。イスラエルの民はしばしば聖書を見ると、神の恩を忘れた民とこう叱られています。恩を忘れた民、私たちも神の前に神の恵みの数々を忘れた、そのような民となることのないように、まあ、今年最後の礼拝ですけれども、改めてこの講読文でも読んでまいりましたが、詩篇の三篇の言葉をこれに留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。この一年、あなたは私たちにそれぞれさまざまな恵みを与えてくださいました。大きなニュースになるような出来事もあったかもしれません。でも本当些細な出来事もありました。でもその一つ一つにあなたの恵みがあったことを思います。あなたの与えてくださった恵みの数々をいつも覚え、忘れずに、そして神を褒めたたえるものとならしてくださるようお願いをいたします。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。